はい、それでは、御言葉の時間にします。民数記の27章1節から11節ですね。で、午後の礼拝では26章からなんと今日は31章6章分をですね、網羅しますけれども、まあ長い時間かかると思います。けれどもですね、今日とまた来週でですね、民数記が終わります。モーセももうあなたは、私の民に加えられるとこう言われるんですね。そして、といってもですね、民数記もあった申命記もあるんですね。その最後の最後に、この神様から任されたモーセの仕事というのはたくさんあるんですけれども、それでは今日はですね、この今朝はですね、この1節から11節、27章の1節から11節に注目したいと思います。さて、ヨセフの子マナセの一族、ツェロフハデの娘たち。ツェロフハデはヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子が進めてた。娘たちの名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァであった。彼女たちはモーセと祭司エルアザルと族長たちと全会衆との前、会見の天幕の入り口に立って言った。私たちの父はアラノで死にました。彼はコラの仲間と一つになって主に逆らった仲間には加わっていませんでしたが、自分の罪によって死にました。彼には男の子がなかったのです。男の子がなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。すると主はモーセに告げて仰せられた。ツェロフハデの娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の所有地、相続地を渡せ。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死に、その人に男の子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい。もし娘もないときには、その相続地を彼の兄弟たちに与えなさい。もし兄弟たちにもいないときには、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えなさい。もしその父に兄弟がないときには、その相続地を彼の氏族の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせなさい。これを主がモーセに命じられた通り、イスラエル人たちの定まった掟としなさい。前回の学びにおいて、私たちは新しい世代になったイスラエルの民がヨルダン川のすぐ近くまで来て宿営をしているところを見、そして最後にバラムの助言によってつまずきが置かれてしまった。モアブ人の娘たち、またはミディアン人の娘もいたんですが、が入ってきて不貧困を行い、そして偶像礼拝を行った。そのために1万4000人が死んだというところで終わりました。そして26章から改めて神様は新しい世代、まあ人数が今減ってしまったんですけれども、その新しい世代の20歳以上の軍務に就くことができるものを再度人口調査を行えと命じられます。そして人数が分かりました。で、人数が分かった時点でその人数に応じて相続地の割り当て地、これを決めなさいと神様が命じられたんですね。人数が多いところはもちろん多くのその相続地が割り当てられて、その大きさですね、割り当てられていくわけなんです。そしてその相続地の割り当てをこの行おうとしている時にですね、今読んだ女性たちの訴えがあったわけなんですね。相続地においては男性の名に従って与えられていくわけで、女は嫁ぐことによってその夫の名が受け継がれていくわけなんです。 けれども今その5人の娘たち姉妹たちがモーセのところに来たわけです。で、彼女たちには兄弟がいなかった。父の名を受け継ぐその割り当て地がこのために亡くなっても良いのか、所有地が削られても良いのかということをですね、訴えたわけなんですね。で、モーセはですね、この時点で神様から与えられていた啓示の中にこのような特殊なケース、特殊な状況についての啓示は与えられていなかったわけなんです。で、それで彼は祈り求めました。そしたら主が彼女たちの言い分は正しいということをおっしゃったんですね。そして、彼女たちが受け継ぐことができるし、また新たに彼女たちが、このその娘がいなかったとしてもその兄弟あるいは一番近い親戚が受け継ぐことになると定めておられた。ここに神様が何としても各人に相続地を分け与えるという強い意志を見ることができるわけなんです。で、実はですね、ここは27章今読んだところだけではなく、なんと民数記の一番最後締めくくりにも出てくる内容になっています。で、今度はですね、どういう問題が起こるかという、そのこれから起こる、すぐに起こるであろう問題をですね、モーセに訴えたんです。それは何かと言ったら、その娘たちがもらったとしてもですね、相続地をもらったとしても嫁いでいったら、その嫁いでいった人たちの名前になって、結局その相続地が、最初はその自分たちのものになっていてもですね、結局取られていってしまうことになるではないかということを言ったわけなんです。それでも神様はですね、訴えは最もであるということで、その彼女たちは同じ氏族の中で結婚しなさいとですね。それによって他の部族にその削り取られていくということがないようにということを神様がおっしゃったわけなんです。で、このように神様の相続地に対する強い意志と定めと、情熱と言ってもいいかもしれませんけれども、これを私たちは一貫して見ることができるわけなんです。で、実はもう以前の学び、レビ記の学びにおいてこのことについて学んでるんですね。実はレビ記の25章で、地は私のものである、あなた方は私にとって異邦人のようであるということをおっしゃいました。主がその土地を究極的に所有しておられる方であって、それをイスラエルの民に所有として与えられるんだと。ということで、ヨベルの年というものがあって、たとえ売り買いがあったとしても50年に一度はですね、その元の所有地に戻るという、その解放の時があり、そしてその間で土地の売り買いがあったとしても近親者がそれを買い戻す権利があるんだということを神様が定められたわけなんです。で、このように神様の御心があって、実はですね、ずっと後にですね、この御心に従おうとして殉教した人がいるんですね。ナボテという人なんですが、北イスラエルに極悪王のアハブが出た時に、アハブは自分の宮殿のそばにブドウ園を見たんですね。で、これが欲しくなった。それで、私に譲ってもらえないかと、私は代わりにあなたにもっと素晴らしいブドウ園を与えるよということを言ったんですけれども、このナボテはですね、主によって私にはありえないことです、私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとはと、アハブは頭にきてふてくされて、余ったりの子供のように寝床から出てこなかったんです。そしてアハブよりも極悪な女イゼベル、陰謀を図ってナボテを石打ちの刑にしたという、そういう事件があります。このように主は約束の地にこだわりを持っておられます。なぜか、なぜか、神が人を作られた時に遡るんですね。その作られた存在目的を神は宣言されました。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。 神が人を作られたその人の元来の目的というのは、神が全てを支配されていると同じように、その人にご自分の支配権を委ねられて、人が万物を支配するということを意図して人をお作りになられたということなんですね。支配をするという言葉を聞くとですね、イエス様ご自身もおっしゃられたように、異邦人の王のようないわゆる権力を行使し、そして自分の私腹を肥やしていくというものを想像してしまうんですけれどもですね、もともとはそういうものではないんです。所有地が与えられる、所有物が与えられるっていうのは、管理する能力が問われてくるということです。今私たちはマンションに住んでるんですね。でマンションに住んでてですね、私は実はマンションが好きなんです。一軒家より一軒家にも住んだことがあるんですが、あのまあね、一軒一戸建てっていうとあれじゃないですか、あの日本人には夢となっている感じですよね。けれどもですね、住んでみると面倒くさいことがたくさんあるんですね。あのゴミの収集、マンションだったら毎日出すことができる、いつでも行くことができる。けれどもですね、決まった日の決まった時間の、そうですよね、あのいや、いいじゃない、いつだって夜にって言ったら、夜だとなんかまた猫がやってきてとかなんだかって言ってですね、これ朝に出さなきゃ、でも朝起きる、ゆっくり起きたいのに、 なんでってなるわけなんですよね。そして家の修繕をいつも気にしなければいけない。でいろいろとですね、この所有をするということによって、決して楽なことではなく、管理をしていくということが必要なんだなっていう念を強くしました。けれども実はこの管理をしていくということを神様は喜ばれているんですね。全体を眺めていく、計画を立てていく、意思を持って物事を決めていくという創造的な働きをするという姿、これが神が人間に元来与えられている祝福であります。所有だけをして管理をすると、管理を怠るとですね、間違った、所有だけをして管理を怠るとどうなるか、宝くじでですね、当選した人が以前よりも不幸になる話ってもうザラなんですね。でも実は一部だけ幸せに暮らしている人もいるんです。でその人たちは見てみると、調べてみると、以前の暮らしと変わらず同じ暮らす、同じ暮らしですね。その生活水準を上げることなく、同じ暮らしをしているわけなんです。つまり、所有物を自分の管理能力に従って、管理をしていくことを知っている人が、本当に所有をしているということが言えるわけなんです。それで先ほどの神様が人を作られた話に戻りますが、アダムが罪を犯し、けれども子孫のノアとその家族が洪水から救われて、その息子から民族が分かれ出て、その中の一人のアブラハムを神が召し出されました。そしてカナン人の地に導かれ、そしてアブラハムの子孫に約束をされたのが、私はあなたにこの地を与える。つまり地を支配せよという至上命令の具体的な表れとして、神様はこの相続を与えるんだという強い意志を持っておられるわけなんですね。ですから私たちはすでに学びました。レビ記の最後のところで神様が警告を与えられました。もし私に背くのであれば、神々に仕えるのであれば、あなた方を土地から引き抜くよと。で離散の地で諸国のために虐げられることによって懲らしめを受けるんだ。けれども神は彼らを連れ戻すと約束されました。近年世界中から散らばっているユダヤ人がイスラエルの地に帰還し続けています。でこれがイエス様が戻ってこられて神の国を建てられるその前兆になっている。神様の真実は変わることがないわけなんです。そして私たちキリストのうちにあるものには、私は私の国を受け継がせるよと約束してくださってるんですね。エペソの1章の10節と11節に、時がついに満ちて、この時のために御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって 私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。天にあるものも地にあるものも全てのものがイエス・キリストに一つになって集められて、キリストにあって私たちはその集められたものを受け継ぐんだと、ものすごい約束があるわけなんです。ナルニア王国のですね、第一弾ですね、4人の兄弟がですね、4人の王になるわけなんですよね。あれはここから来てるんですよ。まさにあれが神の国で起こるわけですね。キリストにあって王であり祭司となっていく。で、ペテロの第一の一章にも同じ約束があります。4節と5節に、また神は朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。素晴らしいですね。これも終わりの日に用意されている救いを、そしていただく時にはこの天に蓄えられている神の力によって蓄えられている朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産、これがあるんだよ。ですから今の生活は天に宝を積みなさいとイエス様が言われたんですよね。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。そこで本文に戻りますが、ここに登場する女性たち、相続地の約束があるのに自分のものにすることができないという不満をモーセにぶつけているわけですよね。4節に、男の子がなかったからといってなぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてくださいと。男が相続地を受け継ぐのに、彼女たちはそれでも約束のものを求めたんですよ。今で言ったら、人間的に言ったらウーマンリブでしょうかですね、フェミニストでしょうか、活動家みたいなことやってますよね。でも主がこれを受け入れられたんですね。皆さんここに、女性の方が多いですけれども、皆さんがイスラエルの宿営地に今いると考えてください。想像してください。今まで与えられている立法に従ったら女性には相続地がないんですよ。でもそうした状況の中でも彼女たちは大胆に踏み出たんですね。これはウーマンリブのような政治的な主張ではなく、彼女たちは神の約束があるはずなのにそれを享受できないのは間違っているという強い信念から語った。もっと神中心の強い訴えだったわけなんです。神の約束を積極的に貪るようにして得ようと渇望しているというふうに言うことが言えるでしょう。言い換えたら、私たちはこのままで構わないという悪い意味での諦めがなかったということです。神が与えられた約束なのであれば、私は何としてでも受け取るという霊的な上かわきだったんですね。イエス様が求めなさい、そうすれば与えられます、これだけで終わらないんですよ。探しなさい、そうすれば見つかります。探すだけじゃないんです。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます。エレミアに対してもですね、エレミアに通してですね、離散のユダヤ人、このバビロンに捕囚されてユダヤ人に対して希望と将来の計画を与える、あの皆さん有名ですよね、あそこね、災いではなくて希望と将来を与えるものであると。でその後がよあまり呼ばれないんですよ。あ、そうなんだ、素晴らしいわって言ってですね、その後読まれない、こう書いたらですね、あなた方は私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるであろう。ぼーっとしててですね、与えられるんじゃないよと。だからダニエルはですね、このエレミアの言葉を読んでですね、必死になって祈ったんですよ。それによって約束が明らかにされ実現していったわけなんです。私たちには誤った間違った安心感があります。主が私たちに素晴らしい約束を与えられている。特にキリスト者に対しての約束というのは救いであります。それはキリストの似姿に変えられるという救いであります。でも自分の今の姿を見るとあまりにも程遠い。でこんな葛藤の中でですね、神はありのままのあなたを愛しておられます というメッセージを聞くとほっとしてですね、はあ、では今のありのままの姿でいいんですねと反応するわけなんです。今約束が得られないから、今このままの自分で良いのだと諦めて、上かおきを持って自分が変えられるということをやめてしまう。これが御心なのだと、今のこの自分のままでいるのが御心なのと言って自分を納得させようとするわけなんですね。これはこの聖書の中に出てくる私たちの先人である信仰者の態度ではなかったです。アブラハムどうでしたか？何年かかって約束を手に入れましたか？ヤコブはどうですか？もみくちゃにされましたよ。ベテルであの神様の破天のはしごを見てからもみくちゃにされていった。ダビデはどうですか？油を注がれてからですね、彼は王になりましたか？違いますよ。彼は死に物狂いで逃げていったわけです。ヨセフはどうでした？夢を見た後に帰って牢屋に入っていくという人生を送りましたよ。約束のものを手に入れられないからといって今の自分でいいのだではないんですよね。もちろん神は私たちをありのままで受け入れて愛しておられます。でそこでとどまっていたら相続の割り当ては男だけに与えられるんだという諦めているのと同じことになってしまいます。悪い意味で良い子になっているんです。むしろ私たちには相続地はないんですかとモーセに直訴する。そして神があふれるばかりに与えようとされているその恵みを受ける必要があるわけですね。ヤコブがこう言いました。あの新約聖書のヤコブの手紙ですね。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。単純なんですが、そしてこうも言ってます。あなた方の中に知恵のかけた人がいるならその人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。神って与える神なんですよ。惜しみなく、しかも誰に対しても。で聖書の中にはしつこく願って受け入れられる人たちの話でいっぱいなんですね。旧約聖書だとハンナがいます。サムエルのお母さんでしたが、彼女は不妊でした。苦しみました。彼女は言葉にならないうめきを持って祈ってたので、唇しか動いてなかったので、祭司のエリはそれを見てですね、酔っていると思ったぐらいだったんです。けれども、このはしためのために男の子を授けてください。私はその子の一生を主にお捧げしますと。食い入るような祈りを捧げ、そしてサムエルが生まれ、サムエルは聞くという、神が聞いてくださる、願いを聞かれたというところから派生している名前になっています。福音書には長血を患う女がいます。律法によれば汚れたものであって雑踏の中に入り込むなんてもうとんでもない話なんですね。けれども入った。なぜかメシアは病を癒すという約束があるからです。イエス様の周りにはたくさんの人がいるからダメだなんて、自分の今のままの姿でいいんだなんて思わなかったんです。カナン人の女がいます。娘が悪霊に疲れてました。弟子たちは彼女を追い払おうとしました。イエス様までが私はイスラエルの滅びた羊以外のところには行かないと言ったんですね。そしてパンを子供に与えないで子犬に与えますかとまで言われたんです。ところが女は食いって答えたんです。パンも 犬も落ちたパンくずを食べます。でイエス様はその信仰に驚かれて、その瞬間にカナン人の娘がですね、まあ、その場にはいなかったんですけど、遠くにいる娘が悪霊が追い出されたわけです。イエス様はこう約束されました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、今まで見てきた約束ですよね。何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方は多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになります。しつこく願う。私が好きなのは不正の裁判官の例えなんです。実に分かりやすい例えです。ルカによる18章1節から8節。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼に例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、 どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正の裁判官の言っていることを聞きなさい。すごいですね。不正の裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。その不正の裁判官でさえなんですよ。でも先民があのヤモメと同じようなことをやってないわけなんです。ましてや、古代史ですね、ましてやという言葉がたくさん出てくるんですね、聖書の中に。英語だと How much more? ましてやなんです。裁きをしてくださらないことがあろうか。でもこう続けてこう言ってるんですね。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。警告ですね。このヤモメのようにしつこく前に出ていく信仰が、私が戻ってきた時にあるんでしょうか。言ってるわけなんです。なんでこうも神様は私たちに願うことを求めておられるんでしょうか。何もしなくても自動的に神様が与えてくれればそれでいいんじゃないですか。私たちがたくさん祈ったから神の御心を変えられるわけがないっていつも教えられてるんですけれども、その通りです。私たちがですね、神様の手をですね、一生懸命祈って変えるんだと思ったらですね、やめてください。自分が損します。神は最善を考えておられますから、最善以下になってしまいます。イエス様が言われましたね。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らが言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。こう言ってるんですよ。もう必要を知ってらっしゃるんですよ。で、じゃあなんで願うのか。私たちが神様の中に関わることができるようにする。主ご自身が願われていることを私たちが願うようにしてくださっているんです。詩編の37編の4節、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。これ日本語で読むとちょっとインパクトがないんですが、英語だとですね、 He will give you the desires of your heart。 神が願いを与える、あなたの願いを与える。つまりその願いというのは、あなたの願いというより神の願いなんです。皆さんがイエス様を、イエス様自身を喜んでいるとき、皆さんは自分以外のところに願いを求める必要はないんです。イエス様ご自身を喜びとしているときに、自分にある願いというのは即神の願いなんです。ですから今願っていることが神から来ているのか、それとも自分勝手なものなのか、悩むときにはすぐにイエス様ご自身を喜んでください。そしたらその願いは、その後に与えられる願いっていうのは、そのまま主が与えられてくださ、与えてくださってるんだと確信することができるんですね。ピリピ人への手紙の2章の12節13節に大切な言葉があります。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。私たちは、とかくですね、志を立てる、意思を用いていく、ことを行っていく、ということについて、神の御心と反するのではないかということをですね、恐れるわけなんですけれども、ここを読むと、それが神ご自身の志であり、神ご自身のことなんだ、ということを見ることがここでできるわけなんですね。志、意思、その計画、そういう願いですね、こういうものが私たちが主を喜びとしているときに神様が働いてくださる。私たちがもじもじ 決断をしない、私たちがこれをしたいんだけど、これをするべきなんだけどって言ってももじもじしているときに、これ御心じゃないんですよ。で、主の御心が現れるようにと祈っててですね、決断をしないっていうのも一つの決断だってよく言いますよね。私たちは何かわからない、これをやるのは私はまだそこに備えられていない、私は不足している、そういうことを言っているうちにですね、御心から事実離れていくんですね。なぜか自分に焦点が当てられていくんです。自分がどうなのかっていうふうに見ていくんです。神がどうなのかじゃなくて、そして自分を、そうですね、自分がどうなのか、自分がなのか、神がどうなのか、神がどうなのか、そっちに行かない。そうではないんです。神は皆さんに神様の素晴らしい技の中に関わらせたいと願っています。それが皆さんの意志、皆さんの喜び、皆さんの願いを通して働きたいと言っているんです。良い子にならないでください。不正の裁判官のあのやもめのことを思い出してください。そして今日見た相続地の得られない危機を感じて、モーセの前に、しかも天の、会見の幕屋の前にですね、全会衆の前に出てった女性たちのことを思い出してください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えてくださっているこの素晴らしい約束を、私たちはなんと、この私自身がそうですが、いや今与えられているもので構いませんと言ってしまっているでしょうか。お許しください。あなたはご自分の心と一つになっているものをあまねく探しているとおっしゃっています。でもどこに見つかるのかとあなたはおっしゃいましたが、私たちがここにいると大胆に言うことができるようにしなければいけない、そう思います。神様、今心を整え、改めてあなたを見上げて、見つめて、そして私たちに対してあなたが与えておられるご計画がいかに優れたものかをもう一度見ていきたいと思います。そして主よ、苦しみがあろうとも葛藤があろうとも前に出て進んでいきたいと願います。主よ、この勧めと励ましの言葉をありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。